森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの重中です。今日は20代会社員男性の方からのご質問です。発達障害ですが、運転免許を習得しようかと、悩んでいます。田舎暮らしなので生活するのが不便であり、そろそろ限界を感じています。周りで、発達障害の方で免許を持っている人がいないので事例がなく不安です。発達障害で運転免許を取得することは可能ですか、ということなんですが、森山先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
実際の僕の、経験からでお話しさせていただくと、
はい、
取得することは可能ですということで。
あ、可能ですね。
はい、実際僕も、運転免許を取得しましたんで、で、その取得した時の、その方法を、方法があるんですけど、ちょっとその大枠の方法、3つありますんで、その方法を、解説させていただきたいんですけど、
はい、
まず1個目、方法1ということで、
はい、
自動車教習所の合宿へ行くと。
はい、
僕も実際自動車教習所の合宿へ行ったんですけど、
はい、
大体まあ2週間ぐらいで行ける、取得できるんですよね。自動車教習所の合宿に行ったら、
はい、
もう缶詰でずっとやるんで、
もう毎日運転免許の勉強、
毎日、そうですね、
はい、
なんで、その取得、しかもなんか結構ね、その2週間だと2週間で、こう、しかも合宿でやってるんで、泊まってる、そこで泊まってこう、やりますんで、
はい。
僕はその、泊まってやるために、別の場所までわざわざ泊まりに行ってやったんですけど、それで、行ったら、やっぱりね、別の他府県、僕はもう他府県にもう合宿で行ったんですよ。他府県の合宿に。
はい。
ね、その合宿に行ったんですけど、
はい、
やっぱり他府県で行ったら、期間も2週間で決まってて、しかもね、もし万が一落ちたらまたこう長引くじゃないですか、
はい、
そういうのもあったりとか、ちょっと伸びたりするとそれも嫌なんで、その期間内で絶対取ったろっていう気持ちになったんですよね。
そうですね、
気持ちとしては、
はい、
なんで、まずその、自動車教習での合宿へ、行って、やったって感じなんですけど、
はい、
で、発達障害の場合って結構やっぱり、後回しにしがちなんで。
なるほど、作業とかですね。
作業とかもそうなんですけど、基本的にこう後回しにしちゃうところがあるので、
はい、
もうある意味その合宿でもうそれしかできない環境に追い込むっていう、自動車教習所のことだけ考えるような形で、もう合宿で行ってそれだけのことを考えてやるみたいな。
はいはいはい。
で、一応方法1としてはそんな感じで、合宿で、行ったらいいって感じなんですけど、
はい、
で、方法2ということで、
はい、
試験対策としましては、
はい、
教材がありますんで、
はい、
その、教材のみで勉強するっていうことですね。
教材のみっていうのはどういうことですか？
大体その合宿行ったら教材くれるんですよ。
はい。
で、そのもらった教材だけで勉強するっていう感じですね。
はははは。
だからまあよくね、結構まあ大学入試とかでもそうなんですけど、
はい、
結構問題集とかいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
で、だからなんかあれもこれもこうやらないってことですよ。
なるほど、余計なもう挟まず教材のみで一点集中で勉強しろと。
そうですね、まあ、下手 なんか、まあ、インターネットとかでなんか下手なやつで勉強するよりは、
はい、
もうその自動車教習所の合宿に行った時にもらった教材で、
はい、
だけを集中してやるっていう。
なるほど。
基本まあ出題的にはまあそのね、大体基本 そこから出ますんで。
そうですね、
はい、もうそれだけに絶対絞った方がいいですね。なんか結構あれもこれもなんかこう やっちゃってこう分散しちゃうんで。
はいはいはい。どれも中途半端になるところですね。
なるか、まあ多動性とかがあったり、まあ、僕の場合とか本当にもう多動性とか あるんですけど、
はい、
その多動性のせいでまあ結構いろいろなんかそのやってたやつとはまた別のもんがポンってできたら興味がそっちに移ったりするわけですよ。
なるほど。
でまあ、一応それあれもこれもやりだしたら結局ちゃんとインプットできないんで、
はい、
もう花から、試験対策としては教材のみで勉強すると。
なるほど、
はい。で、まあ、それが方法2ですね。
はい、
はい、で次方法3なんですけど、
はい、
方法3としましては、
はい、
実技対策は自分で考えて運転すると。まあ、これも実際、まあ、僕、まあ、当時は、ま、正味、自分が大人の発達障害っていうことが分からなかった時だったんですけど。
そういうことですね。
それで、ま、ちょっと失敗した、実際その運転免許取得で、教官が隣に乗ってる時に失敗したこととしては。
はい。
まあ、結構ね、まあ、いまだに覚えていることが、まあ、2つあるんですけど、
はい、
1個目が、一応ミッションで行ったんですよ。
はい、
一応ミッション、オートマじゃなくてミッションで行ったんですけど、
はい、
でミッションで行って、まず坂道、
はい、
坂道で、まあ、隣、教官がじいちゃんみたいな感じだったんですけど、
はい、
でなんか、ね、そのじいちゃんが寝てるか起きてるのかよくわからない人だったんですけど、
はい、
まあ、僕それで運転してたんですけど、
はい、
そのギアチェンジが結構ね、まだその当時慣れてなかったんで、
はい、
慣れてなかったっていうのもあるんですけど、
はい、
でそれでまあ、まあ、坂道を登ってこうそのままガー行こうとしたらその教官の人が途中で止まってくれって言われて止まったんですよ。
はい、
で、はい、じゃあまた進んでくださいって言われたんですけど、
はい、
はい、でそれで進んだ時に、はい、まずその加速が足りなくて、
なるほど、
坂道下がっていったんですよ、バックで。でバックで、うわやばい、いやこれもう無理やと思って僕ブレーキ踏んだんですけど、
はい、
でまず隣の教官のじいちゃんが「怖い怖い怖い」とか言ってましたけど。だからその、まあ、なんか本当にだから、まあ、適当にやってたらって言ったあれなんですけど、
はい、
なんかそのちゃんと考えんと、なんかちょっと言われたからとりあえず止まったみたいな。
なるほど。
で止まって、でまたじゃあ坂道の途中から発進するってなった時に、普通にちゃんと考えてたら加速がある程度いるんで、ある程度バー吹かして、
はい、
吹かしてって言ったんですけど、ある程度ちょっと加速させた形で、まあいかんとっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。
でまあ僕はまあ当時は本当にそういう感覚とかもなかったんで、
はい、
言われた通りに止まって、でそこからまあとりあえず普通にまあ発進したらいけるかなと思って発進したら、当然坂なんで普通じゃ無理なわけですよ。
はい、
で、まあ、後ろ車いなかったんで、たまたま問題なく下がっていっても問題なかったんですけど、いやその時隣のそのおじいちゃんが「声声声」って言ったのがすごい印象に残ってて、あこの人は寝てなかったやなと思ったんですけど、一応いや結構ねパッて隣で見た時に、
はい、
本当になんか寝てるような感じなんですよ。いやなんか目もなんかいや閉じてる、だからもともと目がちょっと細いって言ったらですけど、
はい、
なんかパッと見寝てる、なんか閉じてて寝てるようしか見えないんですよね。でなんかまあその、一応まあ教官隣のようになんかあったら教えてくれるのかなと思って、
は
あの、まあ、運転してたんですけど、
はい、
まあ、当然あの教えてくれないっていう感じ。まあ、それ、まあ、失敗談としては1個それがあったりとか、
うん、
でもう1個がバックですね、車庫入れの時に、まあ、それ別の教官なんですけどね、
はい、
で車庫入れの時にあの、まあ、バックで入れる時に、
はい、
車が、まあ、隣にあって、その横にバックで入れてくれみたいな話で、まあ、そこバックであの車庫入れしてくださいって言われたんですよ、教官の人に。
はい、
で僕もまあ言われた通りにこうバックでこうやって、
はい、
で、まあ、途中で止まって、 このまま行ったらぶつかりそうな気がしてたんですけど、
はい、
でちょっとあのこれってこのまま行ったらぶつかりますかねとかで聞いたんですよ、
はい、
当時、
はい、
じゃあ何も答えてくれなかったんですね、
はい、
でそれでちょっとしゃあないんで、あの、まあ、ちょっともうそのままバックしようと思ってバックしようとしたんですよ、
はい、
じゃあその教官が急に、お、待て待て待てって言われて、
はい、
いや君このまま行ったらぶつかるよって言われたんですよ。で、あの、で、なんか、で、って言われて、しかもそのブレーキ踏まれたんですよね。
はい、
ぶつかるから、
はい。
で、あの、で、その後に教官が、あの、いや、もういいですって言われて、降りてくださいって言われたんですよ。
はい、
で、降りて運転変わられたんですよね。
はい、
で、それで、あの、あの、まあ、それでこう運ばれて終わったみたいな感じなんですけど、
はい、
僕はまあ当時あれですよ、だから当時あの、学生の時に、
はい、
あの、まあ、運転免許の合宿行ったんですけどね、
はい、
やっぱりそのなんかお客さんのノリで行ってたんですよね。
なるほど。
基本的にだから学生気分で、だからもう基本なんか教えてくれるやろっていうノリで行ってたんですよ、
はいはい、
でもそのまあ教習所 の、まあその例えばあの教官とかは別に教えてくれない、
うん、
で基本まあ教えてくれ、だから基本自分で考えて運転するみたいな、
はい、
でその辺がまあその自分で考えてっていうのがなかったら教えてくれるやろっていう体で受けてたんで。
なるほど。
でだからまあ一応その基本的にまああの自分でまあ実技対策としては基本的には自分で考えて運転するっていう姿勢でいかないと、
はいはい、
あの僕みたいになんかこういろいろやってる時にこうやっぱボロが出てなんか言われたりとかしてみたいになっちゃうんで、なんでまあ基本的には大体そんな感じで、まあ、あの運転免許の取得に関しては臨んだ方がいいかなと。はい。で、まあ、一応回答は以上なんですけど、
はい、
なんか他に、疑問になることとかなんか、質問とかあります？
あ、そうですね、はい、発達障害の方で、
はい、
合宿以外って、まあ、合宿に行けない方とかもいらっしゃるじゃないですか、
はい、
例えばで、まあ、通いで、まあ、合宿に行かずに、まあ、習得できますかっていうところなんですけど、
はい
はい、
まあ、一応まあ通いでもまあ取得しようと思ったらできるのはできるんですけど、
はい、
ただまあその発達障害の特性で考えると、
はい、
結構ね、僕もね、通いで行くか悩んだんですよ、正直。
なるほど。
でも、なんか、通いで行くとね、自分のペースで通える、まあ、通っていくので、
はい。
なんか結構、いろいろ、なんか、やりながら並行してやるんで、
はい。
なんか結構、いろんな時に、こう、後回しになっちゃう可能性があるんですよね。
なるほど。
まあ、僕は、なんか、その辺も考えた上で、で、まあ、実際まあその時はちょっとまあ、普通に両親とかに相談したんですけど、
はい、
で、まあ、まあうちは父も母も車の免許持ってるんですけど、
はい、
で、まあ、母とか通いで取得したんですよ。
なるほど。
でも結構通いだと仕事しながらなんで、
はい、
時間かかったっていう話なんですよね。
はいはいはい。
まあ、言うたら半年ぐらいかかってたわけですよ。まあ、母とかだったら半年ぐらい取得するのに、
はい、
で半年とか、まあ、それ以上ぐらいかかったって言ってましたけど、その結構ね、他の仕事とかの兼ね合いでなかなかこう後回しになったりとかして、
はい、
でずるずる行っちゃって、
はいはい、
で気づいたらそれぐらいかかったみたいな。で一応まあその一応まあその母とかは結構まあその時に今言われたこととしては結構ダラダラだったりとかするので、
は はい、
それだったらもう運転免許に関しては学生時代 の、 あの時間ある時に合宿で一気に取った方がいいっていうことで、それで合宿に行ったんですよ、
はい、なるほど。
僕もなんか多分通いだと思う、なんかしんどいなと思ったんで、
はいはいはい、
めんどくさいし
そうですね、
合宿だと泊まり込みじゃないですか、
はい、もうそれしかできないですもんね
それしかできないできないですし、でむしろまあそれだけやればいいので、逆に言うと。
そうですね、
だ結構まあ、例えば僕とかで本当に ADHD とかでね、注意欠陥多動性障害なんで、
うん、
他に何かあるとそっちに意識がいくわけですよ。
なるほど。
で、なんか、後回しになってしまって、取得がこう、遅れてしまうとかっていうのもあると思いますんで。
はい。
だから多分、僕は個人的には、まあ、僕、発達障害で、まあ、免許を取得した人間からの一つの、まあ、体験からでお話しすると、
はい。
やっぱり、その、発達障害は、まあ、短期間で集中して勉強して取得した方がいいんじゃないかなっていう。
短期集中ってことですね。
短期集中の方が多分向いてるんじゃないかなっていう。まあ基本はまあまあね、だらだらやるよりは、もう大体あれですよ、まあ成果出す人って大体もう短期間で集中してやってますし。
はいはいはい。
正直。でまあなんかね、ちょっとずつちまちまやるよりは、もう一気に一括でガンって一日中やってしまった方が一気にまあ進みは早かったですよ、確かに合宿やったら。
なるほど。
本当に2週間で取れたんですよね。
はいはい。
まあ、それなりに値段はしますけど。
そうですね。
はい。値段しますけど、まあ、その値段分は、何としても、取り返そうと思うんで、まあ、それで余計集中してやるじゃないですか。
はい。
まあ、通いでもね、まあ、お金かかるのはかかりますけど、はい、もうなんか、一括っていうか、まあ、そのね、ある程度固めた金額でバーンってこうね、合宿でパーンってやってしまった方が、金額的なところも考えても結構ね、発達障害でそういう損得の計算早いんで、
はいはいはい、
それでそういう形で追い込まないと結構、まあ要は浪費癖もあるんで、
はいはいはい、
なんかもういいやってなっちゃうかもしれないじゃないですか。
なるほど。
僕は発達障害の性質上、僕は多分普通に自動車教習所の合宿に行った方がいいんちゃうかなっていう。まあ、あれ、これあくまで個人的な意見ですけどね。
はい。
多分、そうせんとダラダラいっちゃうんじゃないかなっていうのはありますけど、感じましたけど。はい。
一発。いくってことですね。
そうですね、集中して。
はい。
はい。
じゃあ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでやったら、一発で全部合格したんですよ。で、まあ2週間以内で取得できたっていう。
なるほど。
感じですね。
ありますね。
はい。
ありがとうございます、
はい。
今日は20代男性、会社員の方からご質問いただきました、発達障害ですが運転免許を習得しようかどうか悩んでいますと、田舎暮らしなので生活するのが不便でありそろそろ限界を感じています。周りで発達障害の方で免許を持っている人が少ないので、事例がなく不安です。発達障害で運転免許を習得することは可能ですかというご質問についてお話しいただきました。堀山先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、それでは次回もお会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.